先月、まあ、今年に入って初めてなんですが、子どもお楽しみ会を開きまして、ちょうどその時が雪の多いそういう時でしたから水曜日にいつも案内を配るんですね、まあ、その水曜日から雪が降り始めましたものですから、まあ、それでもいつもぐらいの数は案内できたんです、まあ、かえって雪だったんでダーッと走っていく子が少なかった分渡せたかなと、まあ、いいように受け取りました。ただ雪なので渡した後べちゃべちゃになって持って帰ったら読めないっていうのもあったかなと思いながら、土曜日も雪だいぶひどかったので、特に 1,2 年生小さい子はいつも一人で来てたりしてた子が来なかったな。だから、まあ、だいたい20人近くか、多かったら25人とかだったのが16人ぐらいだったんで、ちょっとがっかりするとともに、それでも新しい子が来てくれたんですね。その新しく来てくれたそのうちの一人が、2年生の子で、人見と仲良くなりまして、お互いのお友達できたって喜んで、その子が今日来てくれたんです、教会学校に。お母さんと一緒に、まだ一緒に遊んでるのかな、もしかしたらっていう、もう本当にお友達できた、素直には本当に、まあ、何かきっかけでもいいから来てほしいな、来てくれたら本当嬉しいな、まあ、子供のいろんな思いがあって、親のいろんな思いがあるかと思います、まあ、そこで教会学校の司会者が、まあ、初めてだ、では実は最近引っ越してきたばかりで、以前いたところでも一度教会に行ったことがある、まあ、でも一度ですからね。だから献金の時に司会者が、献金なのなかったらないでいいんですという中で、まあ、ここで言ったらなんですが、高橋芳恵先生って牧師人はですね、の献金の時に献金10円持たされて、10円で面倒見てもらえるんだったらって言って、それが教会に来たきっかけで、何でもいいんだな、本当に神様の前にはどんな思いであったとしても来てくれた、まあ、本当にそういう幼子の一人を私の何よゆえに受け入れる、私たちはついつい大人ぶって教会に行く、こんな思いで教会に行っちゃいけない、こういう思いじゃないとっていつの間にか立法学者になってるような気がする。もちろんどうだっていいんだよとは言えません、ですが、人それぞれのふさわしさってやっぱりあるな、本当に。また幼子っていうのも、私たち幼子いろんな思いを抱かれるでしょう、何年も教会に来ておられる方でしたら、心を入れ替えて幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろう、まあ、何度もお聞きになっていて、本当にでもなかなか私幼子のようになれないと思っている人が多いかなと思います。ただ何回も聞いてて幼子になれないな、じゃあ幼子のようになるって一体どういうことなのか、よく私が聞くのは、いやなかなか幼子のように素直になれませんと、まあ聞くんです。でも私は自分の子供の頃を思い返して、まあただ子供の頃を思い返してっていうと、じゃあ今は違うんですかというと、いや今もそうかもしれないと思うのは、子供の頃から結構生意気でひねくれていたなと、全然素直じゃなかったな、名前は直哉なのにっていつも思うんですまあ、だいたい名付けたのはその子の性格がこうだからってつけるんじゃなくて、こうなってほしいと言ってつけて、まあ、なってないんで申し訳ないなと思いながら、本当に曲がり曲がってクリスチャンになったわけですから、私は素直、子供って素直だよねって言うけど、その素直さが困る時もありますよね。そんなこと今言わないの、あんたそんなことあの人に言っちゃダメとか、もう そこに素直になってほしくはないとか、素直になったらいいかっていうと、そうどうとも言えない。イエス様がまた本当に幼子って言われたのはそうではないんだろうなと思うんです。私が思うには、幼子っていうのは本当に小さな弱い存在です。 一人では生きていけない。そのように自分一人ではもうどうにもならない弱い存在だ、それを認めて神様を信じる、神様を頼っていく、そうでなければ天国には入れない、私大人です、あれこれできます、まあ、この後、まあ、来週ちょうどあの礼拝の箇所になっているところですが、私はあれができますこれができますでは実は天国には入れません。あなたがおられなければまたあなたの導きなしには私は入れないんです。まさに幼子は親がいなければ、誰か面倒見てくれる人がいなければ生きていけない、まあ、でもそんな深刻に思ってない、それが当然だとさえ思っている。それぐらい神様がおられるのと当然で、神様が私を救ってくださる、そうでないことはありえないっていうぐらいに神様に依存して、だけど神様と共にある私たちは心を入れ替えてって言われるということは、そういう心じゃない、そういうものだともまた言われてると思うんです。この話は弟子たちのイエス様に対する質問から始まっています。一体天国では誰が一番偉いのですか。この偉いっていう言葉は実は直訳すると誰が一番大きいんですかっていう、まあ12人一応イエス様から選ばれた人たちがいます。でその中で時々ペテロ、ヤコブ、ヨハネって3人が選ばれたりします。誰が一番大きく見られてるかな、大きい存在かな。しかしイエス様は罪人、主税人といった社会から疎んじられている人々を愛され、分け隔てなく全ての人を招かれました。弟子たちもそもそもそういう人たちです。そのイエス様の姿を見ていながら弟子たちは誰が一番大きいかな、つまり天国に上位関係を持ち込んでしまってるんですね。イエス様は優劣をつけられるようなお方ではないはずです。そこで幼子、そんな優劣の問題じゃない、大きく見えるかって誰が大きいですかっていう時に小さいものを立たせて、こういう人こそ天国に入るんだよ。本当天国には上下関係なんてあってはいけないと思うんですね。ずらっと順番で並んでイエス様に一番お話できるのはあなたが一番で、二番で三番でって、そんなことはないと思うんです。むしろもしその順序があるとしたら、この人深刻な問題を持ってるんでイエス様ぜひこの人を最初に、病院でもそうですよね。一応来た順ですけども、救急車が来たら救急車急患優先、大変な人ほど、だから誰が大きいかっていうと、むしろもしかしたら面倒のかかる小さい人の方が最初かもしれない。ところが教会で弟子たちが言ったような誰が一番大きいですかっていう上下関係が持ち込まれてることはないだろうか。あの人は教会にとって大きな存在ですよね。確かにそういう存在は本当に大切ではあると思うんです。でもどう考えても全員大きい存在のはずです。私はこうして礼拝で、まあ、一番前に立って一人だけ皆さんの側を向いている、そういう立場でありますから、でいる人を当然、あ、今日これだけの人が来てくださったと言いますが、まあ、例えば今日浩二さんの隣空いてるんだよな、と今日はって空いてる席、つまり休まれた方、そこの方が目につくんですね。あそこ空いてる、まあ、大体皆さん大体同じところ座られるんで、ああ今日だから今日は敏子さんの隣がおられるとか、 そこが埋まってるってすごい嬉しくなるとともに、